瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。火曜日の瀬戸町ラジオは瀬戸教えて Q&A です。今回は現場リポート、高橋弘子です。私は今日瀬戸市議会に来ています。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるよう、瀬戸町ラジオでは年4回開かれる定例会の前後に議員の方々をお招きして市議会の情報や議員さんの素顔に迫りたいと思います。今日は瀬戸市議会の柴田俊勝議員と戸田義久議員にお越しいただきまして、6月定例会の結果、今後の議会活動の予定などを伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず6月定例会について伺います。去る6月6日から24日までの19日間で開かれた今回の6月定例会ですが、どんな内容が話し合われたんでしょうか。柴田議員、
6月定例会では市長から提出された議案等について審査を行いました。また10人の議員からそれぞれ市政について一般質問を行いました。
では具体的にお聞かせいただけますか。まずは議案審査についてお願いします。戸田議員。
はい、市長から12の議案が提出されました。主な議案としましては、旧祖母会小学校解体工事請負契約の締結や CD1 型消防ポンプ自動車の買い入れについてということでございました。もう一つ大事だったのは、新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰に対する支援のための、はい、令和4年度瀬戸市一般会計補正予算などがありました。これら提出された議案は慎重に審査した結果、すべて市長の提案通り可決をいたしました。
はい、これは具体的にどのような内容だったんですか。
今回の補正予算では、水道料金の基本料金とメーター使用料を6ヶ月分減免するもの、また学校給食費の値上げをすることなく栄養バランスや量を確保した給食を提供していくため、給食費の材料費等の費用を市として増額するもの、また新型コロナウイルス感染症対策を継続的に実施されている障害者施設等への支援に対する費用も計上されました。
はい、様々な補正予算が可決されたということですね。それでは次に一般質問についてはいかがでしょうか。
はい、6月の定例会では10人の議員が一般質問を行いました。はい、質問内容としましては、大規模地震災害対策、あるいはジブリパークを起点とした誘客の押しかけについてなど、市民の皆さんにとっては本当に身近な内容であるし、はい、から関心の高いものであったのかなと、こんなふうに思っています。この一般質問の様子はですね、はい、瀬戸市議会ホームページの会議記録というところから YouTube や録画映像の配信により見ることができますので、はい、興味のある方はこれぜひぜひですね、はい、一度これを見ていただいて、議会の様子を知っていただきたいなと、こんなふうに思います。
さあ、そして市議会では、市民に開かれた議会というのを目指していろんな形で情報発信もしていますけども、この6月定例会の結果について、こう詳しく知る方法というのはありますでしょうか。
6月定例会の結果につきましては、8月1日号の広報瀬戸に織り込む議会だよりに詳しく掲載します。また年に4回グリーンシティケーブルテレビと、こんにちは瀬戸市議会ですという10分の議会情報番組を制作しております。7月11日から1週間ケーブルテレビで放送されるほか、瀬戸市議会のホームページから番組をご覧いただくこともできます。さらにFacebook、Instagram でも議会情報を配信しておりますので、ぜひチェックしてください。
さて、ここから話題を変えまして、議員さんってどんな人、どんなことを考えているのといった声にお答えして、毎回素顔に迫っているんですが、2人にもいくつかの質問をさせていただきます。まず1つ目です。10年後、どんな瀬戸市に住んでいたいですか。柴田議員が思い描く瀬戸市の未来像をお聞かせください。
はい。瀬戸市の人口は13万3000人台から12万8000人と約5000人減っています。で、特にですね、瀬戸市の東部や北部、 山口から赤津、上信濃、そして信濃、それから水野の北の方ですね、が非常にですね、遅れているということですから、これをどうしていくかということについて考えました。将来はですね、東部にも大型店や専門店が来て、人口も増加しているんであろうという未来像です。
続きまして、戸田議員はいかがですか。
はい、まあ、これ永遠の課題だと思うんですよね。この基礎自治体の皆さんの今のいろんなこう心配事っていうのは、例えば人口減少であったりとか、それに伴う、まあ、貧富の格差ですよね。でそういうものが皆さんのこう今一番心配なのかなというふうに思っています。で、まあ、月並みなんですが、そういうことを前提にして、やっぱり楽しく、から安心して暮らせる、で今住んで見える皆さんがこの瀬戸市を対の住処として、選んでいただけるような、まあ、そんな瀬戸市にしていくべきだなと、はい、こんなふうに思っています、
は
い、
一生安心して暮らしていきたいと思っています。ありがとうございます。それではですね、その議員が思い描くその瀬戸市の未来像を実現するためにどのような取り組みをしていきたいかということも伺ってよろしいでしょうか。まずは柴田議員。
はい、都市のですね、発展は公共交通の充実が欠かせないものであると思います。例えば瀬戸市は名鉄瀬戸線、愛観鉄道などがあるところにつきましては非常にこう発展が進んでいるわけですけれども、が先ほど申しました瀬戸市東部につきましては発展が遅れております。そこでリニモを八草から菱野団地を通り名鉄尾張瀬戸駅につなげ、さらに赤津、上信濃、信濃、そして水野へつなぎ、最終的には3号を通り藤ヶ丘へつなぐ、つまりリニモを循環させることによって瀬戸市はさらに発展が見込めるというふうに思います。12月の議会で、市長からは第6次瀬戸市総合計画が進行中で5年を経過し見直しの時期であり、タイミング的に、新たなまちづくりの構想の練り直しも必要であると考える。その際一つのアイデアとしてリニモ活用を含め本市の交通戦略の見直しを検討するという答弁をいただいております。
はい、ありがとうございます。続きまして戸田議員はいかがですか。
先ほどですね、やっぱり対の住処としてのということを言いました。で、今現状ですね、瀬戸市はそのための仕組み作りを一生懸命しているんですよね。例を一つ挙げますと地域包括ケアシステムっていうのがあるじゃないですか、はい、でこれは今瀬戸市では老人福祉の範疇でしか考えてないんです、うん、でも本来の地域包括ケアシステムっていうのは全年齢が対応できるような包括システムを作らなきゃならないっていうのが前提としてありまして、でそれをいち早く、うん、まあ、瀬戸市も、まあ、取り組んでいくべきなんだろうなというふうに思います。この包括ケアシステムは市民の皆さんの一番最初のいわゆる不安をですね、しっかりとキャッチして、それを行政の適切な部署につなげていくという大事な役割ですので、老人の方々だけではなくて悩みを持つ人たちのいわゆる受け皿ですよね、助けを求めに行く場所ということで、しっかりとしたシステム、まず人を救うシステムを作るということが一番大事なのかなと、こんなふうに思っています。
ありがとうございました、お二人の思いを聞くことができました、それでは最後に9月定例会の予定について教えてください。
9月定例会は8月30日から9月22日までの24日間を開催する予定です、はい、でこの9月定例会はですね、令和3年度の市が使った予算に対する議会の決算認定のための審査が行われるというのが主になります。この定例会の詳しい内容については市議会のホームページをご覧いただくか、議会事務局の方にお問い合わせをいただければ結構かと思います。
はい、ありがとうございました。今日は柴田俊一議員と戸田義久議員にお話を伺いました。お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は柴田俊一議員と戸田義久議員にお話を伺いました。次回の市議会からの情報は8月30日の火曜日この時間に放送を予定しています。またぜひお聞きください。以上、瀬戸市議会からのお知らせでした。